ご神君、一つ、神徳を受けよ、仁徳を得よ。最高の穀物と言われる稲、麦も放任しておっては収穫は得られない。人間は神の氏子と言っておるだけでは、哀れな生涯で終わらねばならぬ。牙城を沈め、牙欲をコントロールする精進を怠ってはならない。お道の信心によって、神の氏子としての値打ちを発揮できるおかげをいただきたい。放任しておっては、収穫は得られない、とあります。師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる哀楽理念、人間の助かりの理念と言われます。助かりの、まあ、最高の理念というのでしょうかね、と師匠は表現しておられますが、まあこれが本当に最高だと私どもの中に実感できれるところまで、それは守り行じることによって、その何と言いましょうかね、実証をいただくというのでしょうか、そういうことが大切だともおっしゃっておられますね。確かに師匠が言われるからそうだと信じる、そしてそう伝えるということは大切です。しかしそのただ闇雲に信じるということだけではまあできないところもありますね。まあ良くないというのでしょうか、信じ闇雲に信じなければならない。その教祖様も神様の仰せ通りにつかまつり候とおっしゃっておられるように、師匠の教えに何と言いましょうかね、素直に従うという、そういう面もまたいりますけれども、それがただ単に闇雲にそうだというだけでは神様のお働きはいただけない、まあ微妙なところがあるにはありますね。この哀楽理念はその実行をもって生命とするというのが、まあ師匠の本筋ですね。哀楽理念はその実行をもって生命とする。確かにこの道は話を聞いて助かる道だとも言われますけれども、そして話を聞いて助かるということもあるにはありますね。あるご信者さんなどはその師匠のご理解をいただいて、一切が親愛ですよとその一言に心を打たれたと、なるほど試合なのだと分からせていただき、まあ心が助かったとおっしゃっておられますね。そういうふうに教えに触れることによって、今まで分からなかったものが、とても何と言いましょうか、おかげとは思えなかったものが、それもおかげだと教えていただく、難あって喜べとも教えていただきますからね。ああ、難儀があった、困ったことがあった、そしてそれを喜べとおっしゃるのですから。また、難は見かけとも教えてくださいますね。だから、難がある、難儀がある、あ、これもおかげなのだと教えてくださる。そして、ああ、そうなのだと、まあ、心に感じると言いましょうか。今まで知らなかったことを教えていただき、わかる。あるご信者さんなどは、不平不足は習わぬでも覚えるけれども、喜びの道というのは教えてもらわなければわからない、とおっしゃられた方もおられますね。ですから、その、このお道はこういうものだと。人間はこういうものだ。こういう生き方をしなければならない。それこそ 人間は何のためにこの世に生を受けたのだろうか、私の一生は何だろうか、私は何のために生まれたのか、といったような疑問が、まあ一生のうちに何度かは、何と言いましょうかね、そういうところに心を向けることがありますね。そして結局その答えが出ないままで一生を過ごしていく、分からずじまいということが多いのでしょうけれども、師匠はそれこそ、また教祖様は、信心とは本心の玉を磨くものさやと、それ以上にこの世には魂を磨きに来たのだと師匠は教えてくださいますね。私どもがこの世に生を受けた、それはこの世に心を磨くために、心を育てることのために生を受けたのだと、それこそ簡単です、明瞭です、しかもおかげが確かですと言われるように、簡単に明瞭に教えてくださいますから、なるほど、この世には心を育てるために来たのか、魂を磨くために来たのかと頭では分かります。しかし頭で分かったからといって、なるほどそうかという、そのそこにまあ合点がいってというのでしょうか、腑に落ちてというのでしょうか、その腑に落ちて助かるということはありますね。腑にどう、いわゆる今まで疑問だらけだったと、どうしてこの世に生かされているのだろうか、まあ生かされているということも、これも一つのまあ教えというのでしょうか、自分で生きているように思っている、しかし本当は生きているのではない、もちろん生きているという面もありましょうけれども、そのもう一つ大元は神様から生かされている、生かされていて初めて今の命があるということなのですからね。神様がそれこそいつもしこの命を取られるということも中にはあるわけですから、もうこの世に置いておいても仕方がないと思われたら命を取られることもある、この時間はもう役に立たない、もうあの世に行った方がマシだ、この世ではもう何と言いましょうかね、この世でいるよりあの世に行った方がよかろうと思われたら、あの世にそれこそ連れて行かれるのかもしれませんね。神様のおかげで、天地金の神様のおかげで命を与えられ、いわば生かされている、では何のために生かされているのか、それこそ心を磨くために生かされているということになるわけですけれども、そのことが分かる、今まで疑問であったことがなるほどそうかと分からせていただく、そこにある意味信心による助かり、教えを聞くことによる助かりが一つあるにはありますね。この方の道は話を聞いて助かる道だと、しかしそういう意味においての話を聞いて助かったというだけの助かりようは本当の助かりではありませんね。それはちょうど、まあ、あれは、今は何でしょうか。炭酸飲料ですか。昔はサイダーであったり、ラムネであったり、そういう炭酸飲料を飲むと、まあ、コーラのようなものでしょうか。何かしら、スキッとするような感じがいたしますね。スカッとするというのでしょうか。スカッと爽やかなとかとありましたが、そのスカッとする、程度の助かりでしかない。確かにそういうスカッとする助かりも大切ですけれども、それでは本当の助かりではない。本当の助かり、そのもう一歩踏み込んだ、いわゆるただ一時的にスカッとしたという助かりではなく、未来永劫の助かり、永遠の助かりにつながる助かり。方というものは、やはりその教えを聞いて、その教えを守り、 行じる時に得られる助かりであって初めて永久に助かっていけれるという助かりにつながる助かりようですね。それは愛楽理念はその実行をもって生命とする、教えを聞いてその教えを実行する、教えを守る、そこに得られるところの助かりこそが永遠の助かりにつながる助かりだ、真実の本当の助かりにつながる助かりだということなのですね。黙って納める、一番まあ身近に教えを守れるというのでしょうか、取り組める、実験できる、師匠はそれを実験してください、教えを実験してください、そこには必ず実証が現れますと、簡単です、明瞭です、しかもおかげが確かですという、その教えを実験してください、そこに必ず確かな実証が現れますと、いわば神様のお働きが現れるということですね。その神様のお働きは、まあ人間の側から言えば吉と出るところもあれば凶と出るところもあるかもしれません。それは人間の側のまあ勝手な言い草ということになりましょうからね。それがいいように現れるか悪いように現れるかわからないけれども、いずれにしろ神様のお働きだと、私どもを幸せにしようという神様のお働きであることには間違いありませんから、師匠の祈りのもとで稽古をさせていただく限りにおいては一切が親愛なのですから、私どもの身の上に起きてくることから、それがたとえ一時は不都合なように見えても、それはやはり親愛なのです。そこを信じ貫くということがいりますね。そして信じ貫く中に、なるほど親愛であったといういわゆる実感をいただくことができる、そこに初めて誠の助かりへの道がつくということではないでしょうかね。行じなければそれがわかりません。その真の助かりを得ることはできません。話を聞いて分かって助かったというのは、炭酸飲料を飲んでまあスカッとした、それで助かったように思っているだけですね。何かことが起こる、そうするとすぐにまた心が揺らいできます、揺らいでしまいます。まあ心がどどるというのでしょうかね、ガタガタいたします。それは実験実証の裏付けがないからです。実験実証の裏付けをもっての、なるほど親愛だと確信していくものでなければならない。その確信を得るもの、それは実際に行じてみて、教えを守ってみて、黙って納めるなら黙って納めるを行じてみて初めて得られる、まあ助かりというのでしょうかね。確かに話を聞くだけでも助かる、助かったように思いますけれども、実は助かってはいない。何かがことが起こるとすぐに心がイライラモヤモヤしてくる。それは行じていないからです。行じることによって初めて真の助かりが得られる。愛楽理念はその実行をもって生命とするのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。